シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1984年制作のアメリカ映画ストリートオブファイヤーからご紹介します。硬派なアクション作品で知られるウォルター・ヒル監督が1984年に手掛け、王道な青春ストーリーとスピーディーな展開、ファイヤーインクによる今夜は青春などのロック音楽の挿入歌、それに派手なアクション描写で人気を博した作品です。作品の中でのトム役はこれでブレイクしたマイケル・パレ、エレン役は当時19歳だったダイアン・レイン、ギャングのボスはウィレム・デフォーが演じています。2018年7月デジタルリマスター版でリバイバル公開もされました。それでは映画ストリート・オブ・ファイヤーの挿入歌、今夜は青春をお聞きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月4日から公開、ヒア時を超えてをご紹介します。フォレスト・ガンプ一期一会のロバート・ゼメキス監督とトム・ハンクス、ロビン・ライトが再結集し、リチャード・マグワイアの傑作グラフィックノベルヒアを映画化した壮大なドラマです。地球上のある地点にカメラを固定して、その場所に生きる幾世代もの家族の愛、喪失、記憶と希望を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。恐竜が駆け抜けて氷河期を迎え、多くの木が育ち、先住民族の男女が出会います。やがてその場所に家が建てられて、いくつもの家族が入居しては出ていきます。1945年戦地から帰還したアルと妻ローズがその家を購入、息子リチャードが誕生します。世界が急速に変化していく中で、絵を描くことが得意なリチャードはアーティストを夢見るようになります。高校生になったリチャード、別の学校に通う弁護士志望のマーガレットと恋に落ちて、二人の思いがけない人生が始まるのでした。トム・ハンクスがリチャード役、ロビン・ライトがマーガレット役を務め、最新 VFX の技術を駆使してそれぞれの10代から70代の姿を演じています。驚きの映像と予測不能の展開、感動の結末という最高峰のエンターテインメントのすべてが作品に詰まっています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品フォレスト・ガンプ一期一会、この作品を作った監督ロバート・ゼミキス、そして脚本のエリック・ロス、もちろん主演のトム・ハンクスとロビン・ライト、こういったメンバーが再び集結して作られた映画です。フォレスト・ガンプから30年経過しました。恐竜が駆け回る太古の昔から現代までを行き来する壮大な時間旅行です。一つの舞台でこの作品を描く時間が過去に戻ったり、そして現代に現れたり、いろいろな時代を描いています。そして一つのこの場所に暮らす人々が描かれます。まさに我々が映画の中で体験したことのない物語、ある意味実験的な作品と言ってもいいかもしれません。舞台は地球上のある場所です。恐竜たちが駆け抜け、火山が噴火し、氷河期が訪れ、時は流れていきます。緑が芽吹き、木が育ち、ハチドリが羽ばたき、先住民族の男女が出会います。そしてさらに時を超えて、木が伐採され、土地が鳴らされ、時代は1907年、そこにある一軒の家が建ちます。その家がこの物語の舞台です。この家のリビング、そこにカメラは常に固定され、その場所に暮らす幾世代もの人々を描きます。それは愛しい家族たちが紡ぐ記憶の数々です。映画は語っています。人生のすべてはここで起こった、これがこの映画のテーマです。最初にこの家を買ったのはジョンとポーリンの夫婦です。やがて女の子が生まれ、予期せぬ運命に見舞われ引っ越していきます。 次にレオとステラというカップルが入居し、個性的なインテリアで部屋を生まれ変わらせます。およそ20年間仲良く暮らした2人はある発明に成功し、新たな世界を求めて旅立っていきます。そして時代は移り、第二次世界大戦が終結を迎えようとしていた1945年、この物語の主人公となる男の両親が登場します。戦地から帰還したアル、演じているのはポール・ベタニーです。そしてその妻ローズ、演じているのはケリー・ライリーです。ローズは妊娠していました。そしてそのことを知らされたアルは思い切って家を購入します。生まれたのは長男のリチャードです。リチャードを演じるのはトム・ハンクスです。そしてその後、長女、次男と兄弟が誕生していきます。トム・ハンクスは高校生になっています。別の高校に通うマーガレット、演じているのはロビン・ライトです。二人は出会い恋に落ちます。高校生を演じるなんてと皆さんは思われるかもしれません。今の技術、ゼミキスは VFX を使ってハンクスとライトが10代から70代までを演じきるという挑戦を成し遂げました。しかしスタッフはこうも言っています。25歳の顔を60歳の姿勢のトム・ハンクスに当てはめることはできても、トムがその顔に合うように立ち居振る舞いを調整できるかは別の話だ。そうですね、年老いたトム・ハンクスが高校生を演じられるのか、20代を演じられるのか、それはなかなか難しいことです。でもトム・ハンクスたちはやってのけました。役者たちがモニターで見たものをもとに、その動きを調整しているのです。デジタルメイクがどれだけうまくいっても、そのメイクが施された演技が十分に説得力のあるものでなければ意味がないんですね。それを名優たちは見事に演じています。このロバート・ゼミキスの挑戦、実験的な映画、あなたはご覧になってどう思われるでしょうか。かつて自分が暮らした部屋を思い出します。喜びも悲しみも、そこで過ごしたすべての時間、その愛おしさ、そのことをふと思い出さずにはいられませんでした。すべてはここで起こる。そうなんです。これは愛おしい家族の物語です。そしてあなたを未来へと背中を押してくれるかもしれません。
4月4日から公開、日や時を超えて、1時間44分の作品です。さて今回は映画日や時を超えてのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードは先ほどから申し上げているこの映画のテーマです。ここで起こる、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはここで起こるです。なおご応募の締め切りは3月26日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金からのご案内です。ラメゾン白金の新店舗が3月19日に日本橋三越本店本館地下1階にオープンいたしました。矢沢さん、新たに1店舗増えましたね。
いや、また1店舗できてまた便利になったよね。日本橋三越本店というと、ちょうど真向かいに映画館が入っているビルがあるんですよね。シネコンがあるんです。ですから映画をご覧になった帰りに白金グランに立ち寄るというのも、これまた一興かなと僕は思います。はい、
もう手間を惜しまずに作り上げたこだわりの洋菓子を皆様にお届けいたしますので、ぜひ贈り物にもご利用さらにいただきたいと思います。本日はオープンを記念しまして、日本橋三越本店限定で販売中のアーモンドあんこパイをご紹介したいと思います。スタジオにも届いております。このアーモンドあんこパイ、数量 量限定で、販売するんですけれども、滑らかな口当たりのあんこ、それにクレームダマンドをパイで包んでサクッとした食感に焼き上げています。今だけしか味わえない美味しさをぜひお試しいただきたいんですが、私たちも早速いただいたんですよね、矢沢さん。
うん、これね、あのオーブンでちょっと温めて食べるとなかなかいいんですよね。
はい、
先ほどちょっとそういうふうに温めていただきました。これだけどオープン記念ということですから、期間限定で数量も限定ということなので、もしお買いになるなら早めに行かれた方がいいですよね。僕いただいたんですけれども、洋風のこのパイ生地にですね、
はい、
中に和風のあんこというのがなかなかね、この風味が独特で、いや面白いなと思いました。
あのサクッとした生地にあんこの柔らかい甘さが引き立っていて、あんことパイ生地の相性が抜群なんですよね。
いや本当本当、口当たりがね、浜田さんの言う通りこうサクっていうかパリっていうか、その中にしっとりした和風のあんこが入っているって、これはなかなか面白い絶妙な風味でした。
はい、
うん、
あのコーヒー、紅茶、日本茶にも合いますね。私は緑茶と合わせていただきましたけれども、ぜひ皆様にもこの美味しさをお試しいただきたいと思います。日本橋三越本店限定でのお取り扱いです。期間限定で販売中です。もちろんショコラサンドなどの定番商品も取り扱っておりますので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。東京白金の洋菓子店ラメゾン白金グラン、日本橋三越本店本館地下1階で皆様をお待ちいたしております。以上、ラメゾン白金からのご案内でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ウィキッド二人の魔女、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は島根県出雲市にお住まいのラジオネームはるさん、埼玉県狭山市にお住まいのアリアネーターさん、東京都渋谷区にお住まいのマーガレットさん、おめでとうございます。はるさんからラジオ楽しく聞かせていただきました。あらすじが本当に上手にまとめられていて、見たいっていう気持ちがどんどん膨らみ、あらすじ聞いているだけでワクワクしちゃいました。プレゼントの希望はウィキッドにしていますが、強行選挙もめちゃくちゃ面白そうで見に行く予定なかったんですけど、この放送聞いてから見に行く予定立てました。これからもいろんな映画の紹介お願いします、楽しみにしてますとくださいました。ありがとうございます。アリアネーターさんから、いつも楽しい番組をありがとうございます。週末になると、あ、番組聞かなくちゃという気持ちになります。あ、嬉しいです。聞いたことがある曲でもどんな映画に使われていたか知らないこともあるので、映画音楽をたくさん聴けるのもいいですね。ウィキッド二人の魔女はぜひ見てみたいですとくださいました。ぜひぜひ映画館でご覧になってくださいね。マーガレットさん、今年に入ってから番組を聞き始めました。お二人の温かい雰囲気とリスナーの皆さんのメッセージに癒されています。この映画は小学生の娘と見たいです。これからも長く続けてくださいとくださいました。ありがとうございます。ぜひマーガレットさん、お嬢さんと見に行かれてくださいね。はるさん、アリアネーターさん、マーガレットさん、ご当選おめでとうございます。またご覧いただいたら感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。続きまして、映画強行選挙ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県所沢市にお住まいのラジオネーム白いタンポポさん、鹿児島県鹿児島市にお住まいのフリーデさん、長野県北佐久郡にお住まいの花豆さん、おめでとうございます。白いタンポポさんから、毎回ワクワクしながら矢沢さんと浜田さんの映画紹介を妻と拝聴しています。新しい映画も古い映画の話も聞き入っています。1月に見たサムライタイムスリッパーは上映後拍手が沸き起こりましたよとくださいました。今回も白いタンポポさんはじめ他の皆さんからもですね、サムライタイムスリッパー面白かったよというご感想をお届けいただいてますね。ありがとうございます。フリーデさんから、 行きて帰らぬ見に行きました。長谷川靖子役の広瀬すずさんの熱演もさることながら、中原中也と小林秀夫の切ない友情を、木戸大成、岡田将生、この両氏が絶妙な空気で表現していて、ぐっとくるものがありました。教皇選挙も決して外に公開されることのないコンクラーベをどのように描くのか楽しみですとくださいました。ぜひ劇場で堪能されてくださいね。花豆さんから、洋画や邦画、ハリウッド大作やミニシアター系までいろいろな映画をバランスよく紹介してくださるこの番組が大好きで、毎週楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。教皇選挙は大好きなレイフ・ファインズが主演なので、絶対に見に行きたいと思っていました。番組で取り上げてくださってとても嬉しいです。レイフ・ファインズは先日のアカデミー賞では主演男優賞を逃してしまいましたが、久しぶりに劇場で彼の落ち着いた素晴らしい演技を堪能したいです。ぜひ劇場で楽しまれてくださいね。近所の映画館が閉館になってから劇場で映画を見る機会がめっきり減ってしまいましたが、教皇選挙はぜひ映画館で鑑賞したいので、鑑賞券当たるといいなとくださいました。当たりましたよ。白いタンポポさん、フリーデさん、花豆さん、ご当選おめでとうございます。また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのご応募、そして心温まるメッセージの数々お届けくださりありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
リスナーの皆さんからたくさんメールをいただいています。今日ご紹介する名優が亡くなりました。メールの中から一通ご紹介します。ラジオネームリッツ・カールトンさんです。また一人奥様と共に空の彼方へと旅立っていきました。その名はジーン・ハックマン。私の中のジーン・ハックマンは子供の頃に見ていたポセイドン・アドベンチャーでの牧師役、スーパーマンシリーズでのレックス・ルーサー役が色濃く、95歳という長寿ではありましたが、寂しさを感じずにはいられません。リスナーの皆さんからご要望もあり、今日は2月に亡くなった名優ジーン・ハックマンについて少しお話をしたいと思います。2月26日にアメリカのニューメキシコ州サンタフェ郊外の自宅で死亡しているのが発見されたアメリカの俳優ジーン・ハックマン、享年95歳でした。ジーン・ハックマンと共に妻のベッチェイ・アラカワさんも亡くなっていました。検察当局は事件性を含めて調べたところ、検視の結果、先に妻のアラカワさんが呼吸器疾患であるハンターウイルスで亡くなり、ハックマンは妻が亡くなった後およそ1週間後に亡くなったのではないかと、その結果を発表しました。ジーン・ハックマンはアルツハイマー病であると同時に重度の心臓病を患っていました。最終的にはそれが死因になったのではないかということです。ジーン・ハックマンの俳優歴を簡単に振り返ってみたいと思います。ジーン・ハックマン、彼は30歳を過ぎてから俳優を志すようになりました。1964年から彼の作品は始まっています。まず最初に彼が注目されたのは1967年の俺たちに明日はない、この作品です。この作品はアメリカンニューシネマの先駆けとなった作品です。監督アーサーペン、主演はウォーレン・ビューティーとフェイ・ダナウェイです。強烈な印象を残したこの映画は、世界恐慌時代の実在の銀行強盗であるボニーとクライドの出会いと闘争を描いた犯罪映画です。ジーン・ハックマンはクライドの兄バック・バローを演じました。そしてこの作品でアカデミー助演男優賞にノミネートされました。その後1970年に父の肖像に出演しています。この作品はご存知ない方が多いかもしれませんが、ジーン・ハックマンの名演がこの映画でも見られます。と同時にこの作品で2度目のアカデミー助演男優賞にノミネートされました。そして翌年の1971年です。ジーン・ハックマンといえば何といってもこの作品、 フレンチコネクションです。彼はこの作品で多くの賞を受賞しました。アカデミー賞では主演男優賞を受賞しました。監督はウィリアム・フリードキン、主演はジン・ハックマン、そして共演にロイ・シャイダー、フェルナンド・レイ、その他の皆さんです。時代は1961年、フランスから密輸された麻薬約40キログラム、それを押収した実際の事件がモデルとなっています。粗暴でこわもての刑事ドイル、愛称はポパイです。ジン・ハックマンのあの武骨な風貌と押し出しの強いキャラクター、それが見事にこの刑事の役にはまりました。ジン・ハックマンというとタフ、そして強烈な個性、それはこのフレンチコネクションで確立されました。そしてこのフレンチコネクションは続編が作られました、フレンチコネクション2。この作品はジョン・フランケンハイマーが監督しています。1972年、この大作も忘れられません。ポセイドン・アドベンチャーです。ジーン・ハックマンはタフで行動力のある牧師フランク・スコットを演じました。このポセイドン・アドベンチャーは大ヒットしました。同じ年に公開されたゴッドファーザーとほぼ同じ興行収入を記録しています。そしてこのポセイドン・アドベンチャー、当時のパニック映画と言われるジャンルを代表する作品です。この2年後にタワーリング・インフェルノが制作されています。その後スーパーマンシリーズでスーパーマンの敵役レックス・ルーサーも演じています。彼の名演はこの作品でも見られました。1988年のミシシッピーバーニングです。ジン・ハックマンはこの作品でアカデミー主演男優賞にノミネートされました。そしてベルリン国際映画祭で銀熊賞男優賞を受賞しています。ミシシッピーバーニングの監督はアラン・パーカーです。この作品は1964年にミシシッピー州フィラデルフィアで公民権運動家3人が殺害された事件をモデルにしています。ジン・ハックマンは共演のウィリアム・デフォーとともに FBI の捜査官を演じています。その時代の人種差別、そして公民権活動を描いた社会派映画です。もう一本、この作品も忘れられません。1992年の許されざる者です。この作品でジン・ハックマンは再びアカデミー賞を受賞しました。アカデミーの助演男優賞です。監督はこの映画の主演でもあるクリント・イーストウッドです。この作品はアカデミー賞の作品賞、監督賞、そして編集賞と同時にジン・ハックマンの助演男優賞を受賞しました。時代は1881年、クリント・イーストウッドが描く西部劇、イーストウッド演じるウィリアム・ビル・マニー、彼に敵対する存在、それはリトル・ビル・ダゲット、演じているのはジン・ハックマンでした。ジン・ハックマンは誰よりも恐れられている強烈な個性を持った保安官を見事に演じきりました。ジン・ハックマンという役者はコメディーからシリアスまで全てをこなせる俳優でした。先日のアカデミー賞授賞式で名優モーガン・フリーマンが追悼スピーチを述べました。モーガン・フリーマンはこう言いました。彼はアカデミー賞を2度受賞したが、それ以上に世界中の映画ファンの心を勝ち取った俳優だった。ジン・ハックマン、彼はスクリーンの中をその押し出しの強い存在感を持って駆け抜けていきました。
今夜はモーリン・マクガバンが歌う映画ポセイドン・アドベンチャーモーニング・アフターを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
モーガン・フリーマンはスピーチの最後に言った。安らかに眠れ友よ。矢沢俊彦でした。